それでは今日のメッセージの中心となる聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書の13章22節から30節です。ルカの福音書13章22節から30節、ではお読みします。13章22節、イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。するとある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですか？イエスは人々に言われた。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人は、お前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またはあなたは私たちの大通りでもお教えくださいました。しかし主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れていけ。あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？後にいる者が先になり、先にいる者が後になるのです。以上です。この箇所から後のものが先に、先のものが後になると題して、メッセージをお取り次ぎします。せっかく週報に今週の御言葉が記されていますので、週報をお取りになってくださり、今週の御言葉を一緒に、読みたいと思います。よろしいでしょうか。では今週の御言葉、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。マタイ 7-13-14。 以上です。有名なイソップ童話にウサギとカメの話がありますね。実はこれをもう江戸時代に翻訳されて、明治時代には教科書にも載っているお話だということです。足に自信があるウサギは油断して寝てしまい、とても足が遅くて勝てるはずがないカメが先にゴールしたという単純なお話ですが、今日の説教題は後のものが先に、先のものが後になる、こうぴったり一致すると思います。そしてこの世には、私たちの人生にはしばしばウサギとカメのような逆転劇が起こることがあります。私たちは後のものでしょうか、先のものでしょうか。第一に、この箇所である人がイエス様に、救われる人は少ないのですかと質問しています。イエス様の地上の生涯はわずか33歳半でした。そして最後の3年半が高生涯で、その3年が過ぎた頃、イエス様はエルサレムに向かって旅をしていましたが、エルサレムが近くなってきました。思い起こせば3年前、田舎のナザレというところから出たイエス様が登場しました。そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと第一声を上げて、心が洗われるような説教に人々は感動し、さらに病人を癒し悪霊を追い出すという、もうたまげるようなパフォーマンス、そういった印が次々と起こって、人々は熱狂していました。 これこそが私たちが待ち望んでいたメシアだ、救い主だと歓迎したわけです。ではそれでたくさんの人々がイエス様を信じて救われたかというと、そうではなかった。イエス様はこんなに素晴らしい方なのに、どうしてみんな信じないんだろう。期待していたのにがっかりした人々がいたわけです。その中の一人がこの質問をしました。日本においてはクリスチャンの人口は 1% に満ちません。いや 0.5% にも満たないかもしれません。なぜ救われる人は少ないんだろうか、こんなに一生懸命やっているのに、という思いも私たち日本のクリスチャンには少なくありません。目を閉じて韓国に向ければ人口の3割がイエス様を信じている人々、中国に行っても 10% 以上の人たちがイエス様を信じている、あの世界最大のイスラム教国インドネシアでも 10% と言われています。なぜ日本はという疑問があります。しかしイエス様は目を上げて畑を見なさい、すでに色づいて刈り入れるばかりになっていますとおっしゃいました。また収穫は多いが働く人が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとおっしゃいました。そのことも私たちは受け止めていく必要があります。第2に、狭い門から入りなさいということを見ていきます。ある人の質問に対してイエス様は狭い門から入りなさいと24節に語られました。そして狭い門から入るように努めなさい、この努めるという言葉はとても重要な言葉です。狭い戸口を通ることを自分に強制しなさいという意味なんですね。私たちは広いところを通りたいんです。人が集まっているところに行けば安心するんです。でもイエス様は救いに関しては狭い門から入りなさい、それを自分に強制しなさいとおっしゃったわけです。どんな狭い戸口なんでしょう、門なんでしょうか。神戸にいた時に京都の友人の家に遊びに行ったことがあります。びっくりしたのはなんとまあ入り口が狭いこと、しかし中に入ると結構廊下が長いんです。それでうなぎの寝床と呼ばれるそうですね。聞いたことがあるかと思いますが、狭い理由は江戸時代京都では家の間口の広さで税金を徴収していました。それで賢い人たちは大きな店を構えていた商人は特に節税、税金対策として間口を極端に少なくしたことが、まあ、入り口が狭いということになっているんだそうです。そしてそんな狭い間口ではなく、イエス様がおっしゃった狭い門とは何を指すのかということを見ていきますが、まあ、ギリシャの国に昔はフィリピという町がありました。そこで福音を伝えたために起きた混乱のためにパウロとシラスという働き手が伝道者が捕まりました。そして牢獄に入れられて鞭打ちの刑を受けたわけです。痛む背中をさすりながらパウロとシラスは夜賛美歌を歌っていました。すると突然大きな地震が起こったわけです。その時にその牢獄を管理していた監視はみんな逃げたと思って責任を問われたら打ち首だということで自ら自殺しようとした時に、自害してはいけない、私たちはみんなここにいるとパウロが叫びました。そこで監視は恐る恐るパウロの前にひざまずいて、先生方救われるためには何をしなければいけませんかと質問したわけです。御言葉をまたパワーポイントでご紹介しますが、出ますかね、はい、 じゃあ、読みますからいいです、はい、失礼しました。監視は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスの前に震えながらひれ伏した。そして2人を外に連れ出して、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言った。2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったとあります。監視は今まで罪を犯した囚人を牢獄で監視しながら、その監視の立場を利用して取り調べと称して鞭で囚人を打ち叩き、賄賂をもらったら手心を加える、それでいて自分は権力の側にいるから安心だと考えていたようです。しかし地震が起きた時に彼を支えていたそのような人生の基盤というものがガラガラと崩れ去りました。そして言いようのない、恐れに彼は取り憑かれたのかもしれません。救われるために何をしなければなりませんかと尋ねるほどでした。その答えは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。今日は聖天使記念礼拝ですが、先に天に帰られた兄弟姉妹は人生の基盤である健康や、また仕事を終えて退職した後の人生の生きがい、あるいは社会的な地位や身分、そして人間関係が崩れ去っていくことを経験します。全てではないとしても多くのものが、今まで自分を支えていたものが取り去られていく時が来ます。崩れる時が来ます。そのような時に天に帰られた方々は単純にイエス・キリストを信じたわけですね。時間がかかった方もいらっしゃるし、素直にあるいは単純にという人それぞれかもしれませんが、結果としてイエス様を信じたことによって罪が許されて、全ての縄目から解き放たれて自由になって天の御国に帰ることができたと言えるわけです。そして今神様の前で平安の中におられます。もう裁かれる必要はありません。全てイエス様がその罪を代わりに背負って神に裁かれてくださったので、信じる者は一切罪に問われることはない、そういう恵みを解放を経験された方々です。そしてそれは私たち人間が取ることのできる最もへりくだった姿がイエス・キリストを信じるという姿です。イエス様が狭い門を通るように努めなさいと言われたのは頑張れと言っているのではありません。聖書が徹底して私たちに伝えるのは、人は行いでは救われない、どんな良い行いもまた難行苦行も人を救うことはない。だからこそ神の一人子がこの世界に来てくださったわけですね。そして私たちの全ての罪を背負って代わりに裁きを受けてくださった、ここに救いがあるわけです。頑張れと言っているわけではない、神様の前にへりくだることを求めているわけです。それが人間にとって一番難しいことなわけです。神に対して膝をかがめることが人間にとって一番難しいのだと聖書は伝えているわけです。しかし天に帰られた方々はその人生の中で歯ぎしりしてへりくだったわけではなくて、神様の恵みと憐れみに触れて聖霊の働きによって分かりました、私は神様の前に自分中心に生きてきました、許してください、私はイエス様を信じます、そのようにして決断したわけですね。私たち人間の心には神に対して高ぶる心が生まれながら備わっているということを聖書から教えられます。ローマ人への手紙の1章21節、それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、 かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりましたと語っています。一方、神様は全ての人が悔い改めることを望んでおられます。ペテロの第二の手紙3章9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。まあ、神様は私たちが滅びないで悔い改めに進むことを願っておられる。救われるためにはじゃあどうしたらいいんだ。もう一つその狭い門について見ていくと、天国の門というのは針の穴を通るよりも難しい、針の穴ほどに狭いとも言われています。ルカの福音書の18章24節25節、イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあ、皆さん、裁縫される方が多いと思いますが、針の穴ってのはどんな穴ですか。もう虫眼鏡でこう糸を通さないと通らないぐらいの小さな穴ですよね。でそれをまともに受け止めて、もういいかもしれませんが、実際はですね、針の穴というのは当時の町は夜その城門が閉められたわけですね。大きな門が閉められて入れないわけだし、しかし夜旅人がその町に入ろうとしてやってきた時に、その横に小さな門があったんです。で旅をする時は荷物をラクダに乗せて運びます。で大金持ち、豊かな人はラクダにいっぱい荷物を背負わせるわけです。でその荷物を背負ったままではラクダはその穴を通れないわけです。荷物を全部下ろして、さらにそのラクダは背が高いですからね、馬よりも高いですから、ラクダは膝を折ってそこを入らなければいけない。それで針の穴と呼ばれたわけです。今もそのような門があるそうですが、金持ちが救われないと言ってるのではないんです。しかし豊かな人、財産家っていうのはそのお金や財産により頼んでしまうとともに、心がおごったり高ぶったりしやすい傾向を避けることはできない。だから減り下る必要があるのだとイエス様はおっしゃったわけです。しかし今まで多くのお金持ちの人たちが十字架の死にまで減り下られたイエス様と出会い、私を救ってくださいと減り下って救われてきました。そして神様にその豊かな富の中から多くのものを捧げて、神様の働きを支えることに用いられてきたわけです。狭い門を通るというのは、人の善行や難儀を苦行ということではなくて、自分はこのままでは滅びるしかない、私は神様から離れて自己中心な生き方をしてきた、そのことに気がついて神様の前にどうしたらいいでしょうかと減り下る人に、神様は豊かな憐れみを注いでくださるわけです。私たちもイエス・キリストを信じたということはそこを通ってきているわけですね。私が罪人だなんて誰にも言わせないというぐらいの傲慢な心を持って歩んできた私のような人間でも、人生の節目の中でもうイエス様を信じる以外にないというところを通った時に、やはり心が砕かれて信じることができたわけです。それも神様の恵みなんですね。この25節を見ると、24節 多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは遅いとおっしゃっています。機会は限られているわけですね。コリント第2の手紙の6章2節に神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。今日という日が機会でありチャンスだと言ってるわけです。今は恵みの時、今は救いの日だ。第3に、イエス様は結論として後のものが先に、先のものが後になるとおっしゃいましたが、先のものとは誰かということを直接的に見ていくと、ローマ人への手紙の1章16節でパウロが言っています。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもとあるように、英語ではジューズファーストといって、ユダヤ人が先と書いてあるんですね。そのように福音はまずユダヤ人に、イスラエルの人々に伝えられたわけです。一方、異邦人である私たち、ユダヤ人以外の異邦人である私たちは除外されていた。イスラエルから除外されていたという意味ですね。神様の愛から除外されていたということではなくて、エペソの2章の11節を見ていくと、ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたと言われているわけです。まあ、世の中に神と呼ばれるものはたくさんありますが、実際は神のない人々だと言われているんですね。人間が作った虚しい神々を神と呼ばないわけです。しかし逆転劇が起きました。ユダヤ人は自分たちは神に選ばれて当然、救われて当然と思っていたわけです。しかしそれがあだとなり、心の目が暗くなって、塞がって、目の前に神様が送られた救い主であるイエス・キリストを見ても、彼らは悔い改めることをしなかったわけです。むしろ自分の正しさを認めてもらおうとアピールしたわけですね。私が何を悪いことしたのという態度で、彼らは神様が送られた救い主に応対しました。それでも神様は熱心にユダヤ人に福音を伝えられたわけですが、その救い主を受け入れなかった、福音は受け入れなかったので、この良い知らせは異邦人に述べ伝えられることになりました。以来2000年間福音は全世界に述べ伝えられ、今世界を一周しようとしています。まあ、オリンピックみたいにですね、世界がこう一周するようなことと似ているかもしれませんが、出発はエルサレムです。アテネではなくてエルサレムであり、ゴールもエルサレムです。そしてそこにイエス・キリストが再び天に昇られた時と同じ姿で戻ってこられるということが、私たちの生きている時代に成就するかどうかは全く分かりませんが、確実にそれは起こると聖書は約束しているわけです。異邦人に述べ伝えられて、多くの異邦人がイエス・キリストを信じて救われて豊かな実を結んでいます。エペソ人への手紙の2章17節を見ると、それからキリストは来られて遠くにいた、つまり私たち異邦人、遠くにいたあなた方に平和を述べ、 近くにいた人たちにも平和を述べられました。近くにいたというのはユダヤ人のことです。つまり後のものであった私たち異邦人が先になった。遠くにいた私たちが平和の福音を聞いた。神との間に敵対していた私たちが、神と敵対していた私たちがイエス・キリストによって平和を持つことができたということですね。それで福音のことを平和の福音と呼びます。ところが私たち異邦人が救われたことで、今度はイエス様を拒否していたユダヤ人も救われるという技が、働きがこの時代に起きているわけです。神様は憐れみ深い方だなと思います。もう神様なんかいらない、そうやって拒絶する人たちにも憐れみを注いで救いの手を差し伸べてくださっている。もし神様が諦めっぽい、飽きっぽい方であったならば、私は救われなかったと思います。皆さんはどうでしょうか。いや、私はもうすぐにイエス様を信じたわっていう人ももしかしたらいるかもしれませんが、神様の忍耐は救いであると考えなさいという言葉がありますね。そして救われてからも私たちは神様に喜ばれる生活をしてきたか、あるいはその逆だったかということも問われますけれども、私はもうダメだわ、神様が喜ばれるような生活を、クリスチャンらしい生活をしていないわと思って自分を責めている人ももしかしたらいるかもしれませんが、神様は忍耐深いお方です。イスラエルに示された神様の、ユダヤ人に示された神様の憐れみは私たちの想像を絶するものですね。悔い改めるならば私たちは回復されるんです。神様、こんな私を救ってくださいとへりくだることが狭い門を通ることなんです。逆に何かいいことをして一生懸命奉仕して神様に認めてもらおうとするのは逆効果です。しかし自分が神様の前に本当に憐れみを求め、そして許していただかなければ進めないものだということを自覚するときに、私たちは神様に近くいるわけですね。救いは一方的な神様の恵みですが、受け取るには悔い改めと信仰が求められます。そして信仰生活も年数ではなくて、ここに書かれているのは、私はあなた方を知らないとこの主人はおっしゃったんですね。でそれに対してユダヤ人たちは、私たちはあなたから教えを受けました、あなたの面前で教えを受けて、そして食べたり飲んだりしましたと、いかにも関係があるように言い訳をしているわけですが、イエス様との個人的な関係は持っていなかった、全く親しい状態ではなかったんです。私たちはイエス様とどれだけの関係を築いているのかということを問われますね。神様は待っておられます。私たちが見舞いに近づくことを、そしてどんな失敗やあるいは罪を犯したとしても、そのままで私のもとに来なさい、十字架のもとに許しがあるよ、私はあなたを許し、あなたを迎えてあげたいのだと待っておられるお方が、私たちの信じている神様です。これからもイエス様との個人的な親しい交わりを持ちながら、その関係を築いていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、狭い門から入るようにと招かれています。 それでも私たちは広いものを求めやすいものだということを教えられます。どうぞ減り下ること、悔い改めること、おろそかにしないで神様の前に近づいていけるように勇気を与えてくださり、信仰を持って近づけるように導いてください。そしてこの地上の人生を終えて天の御国に、天国に凱旋するものとなりますように祝福してください。共に励まし合い、祈り合って神の家族として前進できますように、これからも祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。